か街角レポートです。レポーターのたーけちゃん。
たーま、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、いや宮本さん、今日番組の冒頭からお話ありましたけれども、京王線がねちょっと事故で一部運転見合わせてましたけども、はい、今は再開してまして、はい、私もちょっとドキドキしながら今日は来たんですけれども、はい、やっぱレポートのコーナーって局で機材を預かってそれで現地に行くことが多いんで、うん、そうやっぱちょっと心配なんですよ。で今日もですね、あの調布市の文化会館田作りというところに足を運んでおりました、
ね、あらまあそれは遠くまで大変ですね、
はい、いやいやもうはい、もうすぐ宮本さんのお膝元のようなところで
頭の上ですね。
はい、いやいや、ですね、正確に言うとですね、私あの、あ、そうか、僕からすると頭の上に宮本さんいらっしゃいますね。あ、
なるほど、
はい、
なるほど、
はいはい、今日はですね、調布市、文化会館田作りの2階にあります南北ギャラリーにお邪魔をしておりまして、
はい、
もう先月からあのもう今回で4回目シリーズのようにあちこちしてるんですけれども、65周年記念、調布市市民文化祭の、一環のですね、工芸美術展さんの会場に今日はお邪魔しております。
はい、
はい、では今日はですね、もう最終日となりました、この文化祭の、最終日、今日まで、開催されている工芸美術展の、調布市工芸美術協会会長の大山雅子さんにこれからご案内いただきます。大山さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大山でございます。
大山さん、まずはあのこの工芸美術展の、ま、種類ですよね。どういった作品が並べられているか、ま、美術展とか写真展っていうとすぐあ絵が並んでる、写真が並んでるってイメージできるんですけど、工芸美術展ってちょっと種類が多いんですね。
そうなんですね。工芸ってとっても種目が多くて、今回この南北ギャラリーに、全部で20種目ぐらい、あの袋物、鎌倉彫り、サンドブラスト、パッチワーク、マクラメ、ポーセリングペイント、エッグアート、パーチメント、染め、織り、染色、刺繍、またトールペインティング、陶芸、刺繍、人形、山の差し染め、南部ひし出し、綿、シャドーボックス、漆工芸など展示されております。
すごいですよね。あの僕サンドブラストって初めて聞いたんですけど。
そうですね、あのガラス、キセガラスといって、ガラスに、透明なガラスの上にいろいろな色を着せた大きなガラスの器を作って、それにあの絵を描いてサンド、砂って削っていくんですよね。でそして模様を作っていくという、ちょっとこう大変な技術なんですけれど、あのそんなものも出ております。
じゃあ、 あともう一個いいですか。これ、トールペインティング、これ
あのこれは木の器とか、それから、まあ、プラスチックなんかもできるんですけれど、特殊な絵の具で絵を描いて絵付けをする技術です。
いやー、大山さん、さすが会長さんだからスッと説明いただいてすごく嬉しいんですけれども、大山さんの、まあ、ご専門というかは、こちらからだとどちらになる
んですか。はい、私はあの袋物としてまして、あの布とか帯とか、それから織物の布、毛皮などを使って、それに革を合わせたりしてバッグを作っております。あの、まあ、バッグは実用的なものですけれども、使いやすさというのを考えて作っております。
今日は、南北ギャラリー、南の方と北の方それぞれでやっていまして、先ほど紹介いただいた出展内容の一覧が、まあ、別々にあるんですけれども、今年はやっぱりコロナ禍でいろいろご苦労があったと思うんですけれども、そちらについても教えてください。
あの、まあ、まず第一に密になるということが一番危険なことなので、それを避けるために搬入、これだけの作品並べるのに全部で200数十点の作品が並んでるんですね。それを並べるのにどうしても密になってしまうので、それを避けるために、あの普段だと午前中に飾り付けするんですけど、それを避けて前日から会場を作るようにして、
本当だったらその当日の朝ぐらいからやって、でも午後には展示会が開催できるっていうプログラムだったんですか。
そうなんです。それがちょっと、まあ、あの密を避けるために前日一日かけて会場を作って、あの私たちだけ全員が来るわけにいかないのでね、役員だけが来て、そしてシルバーの方に机を並べていただいたり、フックをかけていただいたりして、そして会場を作り上げました。
シルバーの方というのはシルバー人材育成センターがある、つまり外部の方も今回は入ってるっていう。
そうなんです。そういう方にお願いして、で会場を作っていただいて、あの当日開館の10日には、まあ、来てポンと置くだけというような形にして、で置いたらもうお帰りいただくというような形で、もう密をなるべく避けたいと思って考えてやりました。
まあ、ちょっと寂しいといえば寂しい、味気ないという感じもしますけど、本当だったらもう皆さんでちゃんと設営もして、どういうふうに並べようかなという相談もして、ちょっとワイワイ楽しくやれたんですよ ね。
本当にあのそういう時間っていうのは、みんなで、あこっちがいいわね、あっちがいいわねってね、楽しんでできるんですけど、今回はもう初めに決めておいてそこに置くという、単純にそういうふうな形でやってました。
あの大山さんは今回何点か出展されてるんですか？
大体私袋物なんですけど、袋物は1人2点という形で出しております。どこも、コネの場合は大きさがまちまちなんですね。例えば着物なんかだったら1点でもすごく場所を取りますし、小さなポーチだったらもう3点並んでも少しの場所ということになりますのでね、一応あのお一人3点って決めてますけれども、その3点決めた形にはこだわらない部分もあります。私袋物の場合は1人2点として出しております。
まあ、今回多分平年よりもね、多分少ないと思うんですけれども、それでもまあギャラリーいっぱい作品が並べられてますね。
そうですね、あの平年だと例年だと100名ぐらいの方、あの会員と一般の市民の方出るんですけれど、今回はでも80名ぐらいの方が出してくださってます。点数も200数十点、250点以上かなになってますので、まあまあ会場結構にやかに飾れてるかなと思います。
まあ、いろいろな、まあ、今回のこの文化祭にあたって、まあ、ちょっと展示とか開催を、まあ、中止されている団体さんとか、あるいは配信とかに、まあ、限っている団体さんもあるじゃないですか。はい、神戸美術協会さんもちょっとそのあたりで悩まれたりとかってのあったんですか？
あのこんな時期にあの工芸展開催するんですかという声も聞かれたりして、それとまたあのやり始めますって言ったらばば、あの展示してできるっていうことはとても嬉しい、よかったって言ってくださる方もそれぞれ様々ですね。でもなんとかあの最善の施策を講じてやっていきたいと思って、こういう開会にこぎつけました。
やっぱこういろいろと活動が制限されてしまっている中なんですけれども、まあ、大山さんとしてもこう期間中この外出が自粛されている中とかでも作品を作ってなんか日々過ごしてらっしゃいました？
教室はほとんどお休みしてました。あの2ヶ月、丸2ヶ月半ぐらい教室をお休みして、あの作ることをやってませんでしたけれど、その中で自分がこうと、ね、家の中で作ることはできましたので、なんかもともと作ることが好きなんだろうと思いますけれども、そんなことはやっておりました。
ございます。では今日のですね、こちら工芸展のご案内なんですけれども、もう今週の10日火曜日からやっていたですね、工芸美術展もですね、今日15日日曜日が、最終日となります。この後夕方5時まで開催しております、調布市文化会館田作り南北のギャラリーで、それぞれ展示がされております。ご覧の入場無料ですので、ぜひとも足を運んでいただければと思います。宮本さん、
はい、
まあ、今回あの4週たまにして4週こう文化祭あちこち行くのも珍しかったと思うんですけれども、やっぱりそのたびにこう市民の皆さんとかいろいろな活動されていらっしゃる方々の展示がやっぱりずらーっと並んでいまして、もうやっぱりエネルギーをいただけますので、はい、ぜひともですね足を運んでいただいて、で興味を持っていただいたらなんかそれを始めていただけるとまたいいのかなとも思います。
はい、
はい、というわけで今日はですね、65周年記念調布市民文化祭工芸美術展の会場から、調布工芸美術協会会長の大山雅子さんにお話を伺いました。大山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。まあ、今回はね、今年に関して言うとその新型コロナウイルスの影響があってさまざまな活動を制限される中ではあるけれども、それでもこういう皆さんの作りたいっていう欲求、みんなに見てもらったら嬉しいなっていう、そんな気持ちもね伝わってくるようなレポートだったんじゃないかなと思います。街角レポートのコーナーでした。